と待ってください。はい、失礼しました。今日からですね、またしばらく三条の説教に戻りたいと思います。今日の御言葉は今お読みした五章の七節になります。三条の説教のこの幸いな人シリーズの第五番目、五つ目の幸いについて今日は皆さんと共に見てまいりたいと思います。もう一度お読みしましょうね。憐れみ深いものは幸いです。その人は憐れみを受けるからです。憐れみという言葉はこの聖書の中でも頻繁に出てくる言葉の一つだと思います。この憐れみという言葉は神様のご性質を表す重要な表現、言葉の一つだと思うんですね。他にも愛とか、いろいろありますけれども、でもこの憐れみというのも神様のご性質を表す、重要な言葉の一つで、聖書の中にたくさん出てきますね。またそれは同時にその神様の形に作られた私たち人間に神様が願い、そして期待しておられる生き方、性質でもあるということですね。神様ご自身憐れみ深い、憐れみ深いお方ですけれども、その神の形に作られた私たちにも神様は憐れみ深く生きてほしい、そういう願いを持っておられますけれども、その憐れみの心が昨今、急速にここ数年急速に人々の心から失われつつあるように感じます。科学、技術、そういったものはこの100年の間にものすごく発展しましたよね。医療もものすごく、発展して、豊かになりました。100年前までは考えられなかったような豊かさを私たちは今手に入れていると思います。まあ、もちろん世界にはね、貧しい人たちもいますけれども、全体で見た時にはこの世界はそういう意味ではすごくこの100年で豊かなものになったと思います。まあ、日本だけを見たら、少子高齢化、子供がどんどん少なくて人口が減って大変だということになってますけれども、でも人口もこの世界的に全体的に見れば、ここ数十年の間に爆発的に増えてますよね。確かに私たちの生活というものはそういう意味では豊かになったのかもしれませんけれども、人々の心はどうでしょうか。物理的、経済的、あるいは、医療的な、そういう意味では私たちはものすごくこの100年の間に豊かになりましたけれども、その豊かになったその豊かさとは反比例するように、裏腹に、まさにそれとは反対に今多くの人が心を病んで、そしてこのノースアメリカを見れば、まあヨーロッパもそうですけれども、多くの人が今信仰心を失ってますよね。もう神様なんかいない、信じない、そういう人がものすごく増えてますよね。むしろ物質的に豊かな国の方がこの精神的というんでしょうか、心は病んでる人がもしかしたら多い、むしろ多いんじゃないかという感じもしますよね。そして私たちは互いに不平や不満や怒りや妬みや、そういったものを抱えながら生きている、そういう人がむしろこの豊かさとは裏腹に増えてきているんじゃないかな、まあ、そんなふうに感じます。イエス様はこの世の終わり、終末の前兆について、不法がはびこり 多くの人たちの愛が冷たくなる、まあ、そんな風に予言をしました。不法なことが世界中いろんなところにはびこって、そのために多くの人の愛が冷めてしまう、心が冷たくなってしまうだろう、世の終わりが近づくとこの世界はそういう風になっていく、それが前兆だ、イエス様は人々にお語りになったことがありました。今まさに私たちはそのような時代に生きているのかもしれません。先日も日本に大型の台風がやってきましたね。台風19号ですか、大型の今までにないぐらいの大きな台風が日本を直撃しました。そして甚大な被害を日本各地にもたらしました。日が経てば経つほどいろんなところでいろんな被害があることが、今分かってきましたよね。100人近い人々の命が失われ、もしかしたらもっと増えていくかもしれない、今分からないところもたくさんありますよね。で、その時に、まあ、皆さんもニュースやあるいは、インターネットで見られたかもしれませんけれども、避難所の一つがホームレスの人たちの利用を断ったということが、まあ、記事になっていました。まあ、読んだ方もいるかもしれません。まあ、一つそれの記事を見て、驚いたのは、その記事の内容もそうなんですけれども、その記事に寄せられたいわゆる読者の人たちのコメントですよね。そのコメントの9割、まあ、9割って言っても大げさじゃないと思います。9割近くのそのほとんどのコメントがその問題に対して、行政ではなくてむしろそこにやってきたホームレスの人たちを非難する、揶揄する、場合によっては罵倒する、そういうコメントであったっていうことですよね。私たちは日本は素晴らしい、日本人は素晴らしい、そういう番組たくさんありますけれども、まあ、その、ね、コメントももちろん全体の意見ではないでしょうけれども、この差をすごく感じますよね。例えばホームレスの人たちは税金を納めてないじゃないか、その税金を納めてないそういう人間がいわゆるその地域の住民の人たちの血税っていうんですか、その税金の上に成り立っているそういう行政のサービスを利用すべきじゃないとか、あるいは普段はホームレスの中には行政の指導に従わない人もいる、まあ全員じゃないと思うんですよ。好き好んでホームレスをしている人たちがみんなではありませんよね。けれども中には公園なんかで寝たり、図書館でこう寝たり、こう人に迷惑をかけている人たちに、行政の人が生活支援しますから、別のところに行きましょうと言っても、今の自由の生活がいいって言って言うことを聞かない、まあ、人たちもいる、まあ、ごく一部の人たちだと思うんです。でもそういう人たちのことを引き合いに対して、そういう時は指導に従わないのに困った時だけ助けてくれって言ってくるのは虫が良すぎるんじゃないかとかですね、まあ、他にもいろいろな辛辣な意見言葉がそのコメント欄には並んでいました。まあ、その中でもすごくちょっと驚いたというか、まあそういった暗いものが自分の中にももしかしたらあるのかな、ちょっとヒヤッとしたそういうコメント、それはそのコメントの中に、そのホームレスの人がたとえ命を落としたとしてもそれは自業自得だって、その人が努力することを努力しないでそういう生活になったんだから、その結果今回その避難所に入れなくて、この台風でたとえ死んでしまっても命を落としてしまってもそれは自分が悪いって、自業自得だ、そういうコメントが一つや二つではありませんでしたね。結構な数ありました。別に彼らは死んでも構わないって、たとえそれが人の命に関わるような場合であっても、まあ、いわゆる自分のこの場合は税金なんでしょうけれども、自分の労苦や自分の権利が自分以外の誰かのために使われる、誰かのために用いられるということに対して不快感、不愉快な思い、そして憤りや不満を示す人たちというのが今ものすごく増えてるんじゃないかなと思います。まあ、それと同時にそういう暗い部分がもしかしたら私たちの心の奥底にはあるのかもしれない。 まあ、特にそういうインターネットのコメントっていうのは匿名ですからね、本音がズバズバ出てきますよね。そういうところっていうのは誰かがあなたの顔を見てあの人あんなこと思ってんだなんて言うわけじゃないですから、まあ、人間の心の暗い部分がそういうところに、垣間見ることができるのかなと思います。まあ、そういう人たちがいる一方で、まあ、ある意味他人のものは利用できるだけ利用してやろうってね、まあ、そういう不正を働いている人たちがいるっていうのもまあ事実ですよね。まあ、そういう人たちのがいたりするのでそういうふうに憤りを感じる人がいるっていうのも確かにそうかもしれません。まあ、生活保護なんかもね、日本でいろいろニュースになってます。カナダでもそうでしょ。カナダでも難民の人とか移民の人がこちらに来た時に彼らはカナダのみんなの税金で、ただで家に住んで、ただでいいものお金をもらってずるい卑怯だ、彼ら楽してる、彼らのせいで私たちの税金が高くて私たちの生活が苦しいんだ、そんな意見コメントいっぱい出てきますよ、インターネットを見ると。必ずしもそれが全部本当にそうとは思いませんよ。ほとんどの方はそんなただでお金をもらえるわけではなくて本当に苦労しながらここで生活をしている人たちが本当に多いと思うんです。でもやっぱりどうしても一部に本当は自分の力で自分の努力で生きられるのに、人のものだからただでもらえるものはもらっとこうじゃないですけれども、働かなくてもお金もらえて生活できるんだったら楽だから、そうしようという人たちもやっぱり一定数は日本にもカナダにもやっぱりいると思うんですよね。まあ、そういう人たちからしてみれば自分たちがそうやって本当は必要がないけれどもでももらえるものはもらっとこう、利用できるものは利用してやろうとするために本当に必要なところに今度お金がいかなくなってしまったり、あるいはそういう制度そのものが成り立たなくなってしまって困っている人が本当にもっと困っていってしまう。でもそんなこと関係ないと思っているわけですよね。今自分が得すれば、今自分が美味しい思いさえしていれば、人のそんなことなんか構わない、そのために負担している人がいる、そんなこと自分には関係ない、自分さえいい、良ければいい、まあ、そういう人もやっぱり中にはいる。まあ、立場的には全く逆だと思うんです。そういうサポートをもらう側、そのサポートのために一生懸命税金を納めている人たち、立場的には全く逆ですけれども、でも根本はどっちも一緒ですよね。自分さえ良ければいい、自分の生活さえ良ければ、知らない人が貧しくなって食べるものもなくてストリートで死んでいったって自分は関係ない、自分の生活さえ良かったらホームレスの人が、ね、川に流されたって知ったこっちゃないという人と、自分さえ良ければそのためにこれ人のお金だから自分さえ良ければいい、自分さえ得すればいい、そのために他に本当に貧しい人が困ろうが、負担してくれてる人のその負担が増えようが自分は知ったこっちゃない、自分さえ良ければいい、立場は違うけれども一緒ですよね。根っこにあるのは自分さえ良ければいい、自分さえ得をすればいいんだ、根っこは同じです。そしてそれは今日の御言葉、憐れみ深い生き方とは対極にあるものです。反対にある、それは生き方ですよね。残念ながら今の時代、多くの人がそのような自分さえ良ければいい、自分さえ得をすればいいんだというような憐れみ深い生き方とは対極的な反対の生き方をすることによって自分の幸せを手に入れようとしています。けれども今日の御言葉は私たちに、そのような生き方は、そのような生き方が行き着く先には本当の幸せはない、そのような生き方の先に神様の祝福はないということ、今日の御言葉はまず私たちに教えていると思うんです。私たちはね、どうしても自分さえ得をすれば、人のために自分のお金を使ったら自分は損するわけだし、自分のとこにタダで入ってくるものは自分が利用した方が自分はどんどん豊かになって幸せになると思いますけれども、今日の御言葉はそうじゃない。その先に本当の幸せ、祝福はないんだということを私たちに教えてます。憐れみ深いものは幸いです。憐れみ深い生き方、それは自分さえ良ければいい、自分さえ得すればいいという生き方とは正反対の生き方ですよね。場合によっては損をする生き方かもしれないけれども、そのような生き方の中に本当の幸い、神様の祝福はあるんだ、 今日の御言葉は私たちに教えています。憐れみという言葉、憐れみという言葉はヘブル語で子宮を指す言葉なんですね。まあ、聞いたことある方もいませんが、憐れみという言葉と子宮という言葉、同じ言葉なんです。子宮ね、私は子宮がありません、ね、でも子宮というのは唯一他者のために存在する器官ですよね。そうじゃないですか。他の臓器、例えば心臓とか肺とか、まあ、胃とか腸とかいろいろありますけれども、他の器官というのはある意味自分が生きるため、自分が活動するために必要な器官ですよね。でも子宮って違いますよね。子宮は生まれてくる新しい命のためにそれは存在しているものじゃないですか。もちろん子宮をね、病気で取ってしまったり、それはそれなりにもう子供が産めないとか悲しい、いろいろな問題はあるかもしれない。でも子宮がなければもう生きられなくなるということではないですよね。子宮というのは唯一自分とは別の、まあ自分の子だからね、赤の他人ではないですけれども、でも自分とは別の命、別の誰かのために存在する唯一の体の中の器官なんです、子宮というのは。赤ちゃんはその子宮の中でお母さんからお母さんの血と肉、まさにお母さんの命を分けてもらって成長し、そして生まれてきますよね。これは私たちと神様の関係と全く一緒なんです。私たちも神様の子宮の中、あれ、神様に子宮があるんですが、神様女だったんですか、そういうことじゃないですよ。子宮っていうのはイコール憐れみっていう言葉なんです。神様の子宮の中、神様の憐れみの中で私たちは包まれて、まさにイエス様を通して神様の命を私たちは分け与えられるんですよね。イエス様という、まあ、イエス様はへその緒なんて言ったら悪いですけれども、でもイエス様を通して神様の命を私たちは分け与えていただくことによって、新しく生まれ、そして生かされていく。それが救いということですよね。お母さんと一緒なんです。この自分の命を他者に分け与えることを聖書では憐れみっていうふうに表現するんです。だから子宮という言葉がイコール憐れみなんです。面白いですね、ヘブル語ってね。憐れみを表す言葉、子宮。自分に与えられた命を自分のためだけに使うのではなくて、周りの人たち、あなたの助けを必要としている人たち、神様があなたに委ねてくださった人たちのために使っていく、その命を分け与えていく、そこに神様のご計画があり、祝福があり、そして私たちの生きる意味、使命があるんだということを、私たちは今日もう一度心に留めたいと思います。そしてもう一つ、今日の御言葉の中で私たちが心に留めたいことがあります。それは神様が私たちに示してくださった憐れみに対してふさわしい生き方、恥ずかしくない生き方を私たちはしなければならないということです。私たちが救われたのは神様の一方的な憐れみと無償の愛のゆえであるということに間違いはありません。その通りです。私たちが何か立派なことをしたから私たちは救われるのではない。神様の一方的な恵みと憐れみの上に私たちは救われる。それは間違いのないことです。私たちはそれを恵み呼びますよね。けれどもそれは一度信仰告白をして洗礼を受けたら、その後はどんな生き方をしても神の国に入ることができるという意味での恵みではないということです。これを誤解しているクリスチャンの方、実はたくさんいるんですね。一度イエス様を信じて救われたら、その後はもうどんな生き方をしても私たちは神の国に行くんだ、それが恵みなんだ、まあ、そんな風にもしかしたら皆さんの中にも教えられてきた人がいるかもしれない。そういう風に思っているクリスチャンの方って実は少なくないと思うんです。でも実はそうではない、聖書をちゃんと読んだらそうではないということがわかります。どんな罪も イエス様の十字架のゆえに許されます。どんな罪でも許されます。それはイエス様の尊い命によって全ての人に保証されていることです。どんな人もどんな罪もイエス様の命のゆえに許されます。けれどもその恵みを享受しながら、その神様の憐れみを踏みにじるような生き方をするもの、またそのような態度を最後の最後まで改めようとしないものに対して神様は厳罰をもって、最も厳しい裁きをもって主は望まれる。これが聖書が一貫して私たちに教えていることです。私たちは恵みとか愛という言葉はよく聞きますけれども、この聖書のもう一つの一面の厳しさあまり読むことがないんですね。でも聖書ははっきりそう私たちに伝えている。一度救われて洗礼を受けて、はい、もうあとは自動的に天国に行きます、そうではありません。その後どう生きるか、私たちがその後良い行いをしたから天国に行ってとか、そういうことではないですよ。一箇所聖書を開きたいと思います。ヤコブの2章13節、皆さん開かなくても結構ですけれども、ヤコブの2章13節、憐れみを示したことのない者に対する裁きは憐れみのない裁きです。憐れみは裁きに向かって勝ち誇るのです。あまり憐れみを示したことのない者に対する裁きは憐れみのない裁きである。もう一箇所、少し長いんですけれどもお聞きいただければと思います。マタイによる福音書の25章31節から46節、マタイによる福音書の25章31節から46節、少し長いんですが、お聞きください。人の子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そして全ての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そして王はその右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時私に食べ物を与え、私が乾いていた時私に飲ませ、私が旅人であった時私に宿を貸し、私が裸の時私に着るものを与え、私が病気をした時私を見舞い、私が牢にいた時私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるとき泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えて言います。誠にあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。それから王はまた左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であった時食べるものをくれず、乾いていた時飲ませず、私が旅人であった時にも泊まらせず、裸であった時にも着るものをくれず、病気の時や牢にいた時にも尋ねてくれなかった。その時彼らも答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり乾き旅をし裸であり病気をし牢におられるのを見てお世話をしなかったのでしょうか。すると王は彼らに答えて言います。誠にお前たちに告げます、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。他にもたくさんあります。この箇所だけではありません。聖書にあまり長くなるのでこれでも今日は引用しませんよ。でも他にもたくさん救われた後の私たちの生き方に関する言及というんでしょうか、御言葉たくさんあります。そして今日のこの御言葉はある人にとっては慰めになると思います。ある人にとっては慰めになりますけれども、ある人にとっては厳しい言葉、警告の言葉となるかもしれません。けれどもぜひ知っていただきたいのは、 それが慰めになる人にとっても警告になる人にとってもどちらにしても、それは神様があなたを愛しているがゆえに今日与えてくださった御言葉であるということ。もし私たちが神の憐れみにふさわしくない歩み、方向違いの歩み方、その先には二度と登ってくることのできない谷底があります。そこに今私たちが向かっている、そこにこっちは危ない看板を立ててくださった、それが今日の神様の言葉です。ですからそれを厳しい言葉だな、警告だな、もしかしたらそんな風に受け取った方もいるかもしれない。でもそれは神様があなたを愛するがゆえに今日与えてくださった言葉であるということ、あなたを愛しあなたを救わんとする神様の言葉であるということを覚えていただきたいと思うんですね。で、私自身も偉そうなこと言ってますけれども、実際神様の憐れみに対して本当にふさわしい歩みを日々しているか問われたら、決して胸を張れるようなものではないと思います。けれども私はここにいらっしゃる皆さん一人一人から本当に多くの憐れみをいただいて今日まで来ることができたと思ってます。まあ、皆さんの中ではね、憐れんでやったなと思っている人はいないかもしれません。まあ、本当に憐れむ人っていうのは憐れんでやったなって思わないもんですけどね。でも私は皆さんからたくさん憐れみをいただいて今日まで来ました。ここにいらっしゃる一人一人が神様から与えられた糧、パン、その命を裂いて、そしてそれぞれが神様から委ねられた人々に対してその使命のために惜しみなく分け与えてくださっていることを私はよく知ってます。あえて言いません、誰が何をしたとかね、そういう別に比べる時ではありませんから、人と比較するもんではありませんから。でもぜひ皆さんに今日僕がお伝えしたこと、皆さん一人一人本当に神様から与えられた命を裂いて、それを自分に委ねられた人のためにそれを用いて使ってくださっている方、この中にたくさんいらっしゃる、そのことを私はよく知っています。私たちの教会は小さな群れかもしれませんね、特にカナダの中で比べたらね、ものすごく小さな群れかもしれません。けれどもこれほど惜しみなく与える人たち、憐れみの心を大切にしている教会を、まあ、正直私はあまり見たことありません。これ正直な感想です。あんまりこういうこと言うと他の教会の悪口になっちゃうからね、そういうふうに取らないでほしいんです。そういうふうには取らないでほしいんですけれども、でも正直本当によく自分に与えられた糧を割いて与える方の多い教会だと思います。それはお金がいくらとかそういう話ではないですよ。その量の問題ではありません。一人一人神様から与えられているもの種類は違います。でも自分に与えられたもの、それはある人にとっては確かにお金かもしれない、でもある人にとってはそれは時間かもしれない、ある人にとってはもしかしたら何かご飯を作ったりすることかもしれない、一人一人違うんです。でも自分に与えられたその命使命を本当によく割いて皆さんは人に与えてくださっていると思います。そのことをよく知っています。そのような教会にこうして仕えることができるということ、共に主を礼拝することができるということは恵みだと思いますね。心から皆さんに感謝したいと思います。そして皆さんの心の中にはおそらく自分にそういうふうにしてくださった方がいると思うんですね。今は多く与えている方もかつて与えられてきたという方この中に多くいると思うんです。で、今与えられている方、与えられっぱなしのそういう時期もあるんですね。私もそういう時期ずいぶん長くあります。与えられっぱなしでも、いつかそれを時が来た時に神様から与えられた命を今度は自分が割いて分け与えていく時が来ます。そしてその時に与えられる祝福は、与えられている今の祝福よりももっと大きな祝福、私たちは経験していくことができると思うんですね。最後にもう一度先ほど読みしたマタイの25章の最初の部分をお読みして、そして感謝を持って礼拝閉じたいと思います。これは神様が皆さんに語りかけている、まさに言葉だと思います。人の子がその栄光を帯びてその御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そしてすべての国々の民がその御前に集められます。 彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時私に食べるものを与え、私が乾いていた時私に飲ませ、私が旅人であった時私に宿を貸し、私が裸の時私に着るものを与え、私が病気をした時私を見舞い、私が牢にいた時私を訪ねてくれたからです。神様のこの言葉から漏れる人は一人もいません。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの恵みによって私たちは救われました。あなたの憐れみによって救われました。そしてあなたが今私たちにこの祝福、この命をくださっているのは、あなたが私たちに与えてくださったように、私たちもまた惜しみなく憐れみを持って与えていくことによって、あなたの喜びを共にするためであります。大きな祝福がさらに大きな祝福となるためであります。神様、どうぞここに集われたお一人お一人が本当によく、あなたからいただいた命を先与えてくださっています。主よ、どうぞそのことをあなたが覚えてくださって、そしてあなたがもう一度私たちをお迎えに来るかの日には、それを大きな祝福として、大きな栄光として私たちの前に表してくださることを信じ感謝をいたします。どうぞここに集われたお一人お一人のその心のうちに、あなたが与えてくださった憐れみの心を豊かに与えてくださいますように、憐れみに生きる祝福を私たちが体験することができますように、どうぞ助け導いてください。あなたの豊かな祝福がここに集われたお一人お一人の上にありますように、すべてを御手に委ね感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは皆様お立ちください。 Please all rise. Let us respond to the word of Jesus Christ with the blue hymnal 202 Amazing Grace、聖歌229番驚くばかりの持って、私たちの主に応答してまいりたいと思います。 Blue hymnal 202 聖歌229番です。